はーい、皆さんこんばんは。12月の22日金曜日の、夜のライブ放送をしております。この番組は転勤族ワーママの私が日々の気づきや最近始めたインスタグラム発信の裏側をゆるゆる語るチャンネルになっています。はい、ということで8時にね、今日ちょっとライブをしようかなって思って告知をしていたんですけれども、まあね、ちょっと平日のこの時間だし、あんまりもしかしたら人がいらっしゃらないかななんて思っていたんですけれども、あー、パティさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。すごい一番乗り。いやー、嬉しい。お久しぶりです。パティさん、元気ですか？いやー、めちゃくちゃ嬉しい。あ、お米さん、こんばんは。嬉しいです。来てくださって。ありがとうございます。このね、忙しい8時の時間に、あ、めっちゃ元気っていうことで、パティさん。いやー、よかったです。ねー、なんか最近ちょっとお会いできてないので、もうね、ずっと会いたいなーって思っていたんですよ。あ、つのみちゃん頑張ってるよねってパティさんおっしゃっていただいて、聞いてくださってます？もしかして。いやー、嬉しいなー。そしたら、めちゃくちゃ、なんか、励みになります。いや、頑張ってる。うん、でもなんか、楽しみながらね、なんか、やっとっていうか、うん、やりたいことみたいなのがね、なんとなく見つかったような感じがしているので、うん、最近、毎日楽しくやっております。そう、多分ね、忙しい時間だと思うので、本当に、耳だけの参加でも大丈夫ですし、出入り、自由にしていただければなって思いますので、もうね、気軽に聞いていってくださいね。そう、なんか今日は、公開収録みたいな感じで、これを、アーカイブに残して、明日の朝ね、放送しようかなって思っておりますので、はい。もしお時間がなくなっちゃったりとかしたら、アーカイブで、2倍速とかでね、聞いていただいても大丈夫です。すいません。お茶を飲みながら、今をやっております。今夜はね、ちょっと夫が、忘年会で、いないので、今一人でね、やってるんですけど、まあ、近々ね、ちょっと夫とも、忘年会ライブみたいなのしたいねって言ってて、うん、近々で忘年会ってなると、あともう10日もないので、いつやるっていう感じなんですけど、多分ね、近いうちにやりたいなって思ってるので、その時はね、また告知をさせてください。そう、皆さん元気ですかね？なんかもうめちゃくちゃ寒くないですか？なんか私岡山に来て、2回目の冬なんですけど、西なのに寒いと思ってなんか私のイメージ、私ずっと東の方に住んでいたので、出身が新潟で、ずっとその後はね関東圏に住んでたんですよ。で、まあ新潟出身だから、そんなね、こっちの西の方の冬なんて全然大丈夫だろうって思ってたんですよ。正直舐めてて。いやーもう寒い、普通に寒いですねあ、パティさん、急に寒くなったから余計にそう感じるのかもって。ほんとそうですよね。なんか今年秋ありましたかねって感じですよね。うん、なんかね、岡山はすっごい晴れてて毎日天気がいいんですけど寒い。まあでもね、新潟は今雪降っててもうめちゃくちゃ積もってるみたいなので、まあそれに比べたらね、うん、よかったっていうか、私雪大嫌いなので雪国出身なんですけどね。だからね、まあ西の方に転勤になってよかったなとは思うんですけど、いやそれでもね寒いなーなんて思ってますね。お子さんとか風邪ひかれてる方も多いかなって思うんですけど、どうでしょうか。なんかね、そうそう、うちは結構最近までもう体調不良が、特に長女の方が続いてて、はなんか安定しないなって思ってたんですけど、今日のね、夜になんかね、次女が具合悪そうで、なんか寒い寒いって言ってて、最近はっかったら、まあお風呂入った直後だったんで、まあそういうのもあってかもしれないんだけど、うん、38度ぐらいあったんですよね。そう、なんかもう嫌だなと思って。 年末年始ね、これから病院も閉まっちゃうし、うん、でね、年明け初めてちょっとグランピングに行こうかなとか思ってて、そんな予定も企画してるので、なんか体調が回復してほしいなぁなんて思っております。はい。で、今日なんですけど、だいたいそうだな、まあ、30分ぐらいを目安に、まあ、ちょっとね、アーカイブで聞かれる方にもあんまり負担のかからないぐらいのね、時間で、放送を終えたいなぁなんて思ってるんですけど、なんかね、一応テーマとしては、そう、今年の振り返りみたいなね、ことをしたいなぁって思っておりました。で、今ちょうど、私の手元に、今年のね、自分軸手帳っていう手帳を使ってたんですけど、それが今手元にあって、それを見ております。いやー、なんかもう1年も使うとボロッボロですね。私、なんかこうカバーとかかけてないで使ってたんですよ、今年。だからね、もう本当にボロボロ。で、なんか本当にこうなんだろう、この手帳と一緒に1年を過ごしたなーなんて思いながら、こう見ておりますね。もしかしたら結構ね、私の放送を聞いてくださってる方は自分軸手帳を使ってる方が割と多いかなって思うんですけど、私は今これ2年目かな。で、来年ももう買ってあって、うん、来年もお世話になる予定なんですけど、結構ね、まあまあ書いてますね、毎日毎日。うん。でもやっぱりこうなんだろうな、ちょっと余裕のない時、自分が体調不良だった時とか、子供があまりにも体調不良だった時はかけてなかったりとか。結構割と真っ白な週とかは、この週本当余裕なかったんだな、みたいなのがね、すごいわかるんですよね。うん。そうでね、今年やって良かったことと、そうだな、来年に手放したいことみたいなことをちょっとお話ししていきたいな、なんて思ってます。そう。今年ね、やってよかったことっていうのはね、やっぱり、まあ、大きく2つあって、まあ、ちょっとご想像いただいてる通りだと思うんですけど、まあ、やっぱりね、一つは発信活動を始めたことが良かったなっていうふうに、やっぱり思うんですよね。うん。で、私今年の初めからかな、2月ぐらいか。2月ぐらいからこのスタンド FM を始めた、そう、始めたんですよ。うん。で、やっぱりそのスタイフを始めたのは、ちょっとね、最近の通常放送でも話してるんですけど、やっぱりこう、ボイシーへの憧れみたいなのもあったし、自分自身がね、すっごいもうヘビーリスナーで、もう聞くのが大好きだったから、ちょっと自分も話し手の方に回ってみたいなっていう風に、なんかね、ずっと思ってたんですよね。うん。なんか私って、ストレングスファインダーでも結構こう、なんだろう、収集心みたいなのがすごい上位にあるんですけど、なんかね、その収集心を多分どっかで発揮したいって思うようになったのかなって、そうそう思ってて、なんかそれをこう発揮できる場みたいなのがね、やっぱりこう音声配信で一つあったっていうのは、うん、結構自分にとっては大きい、うん、きっかけになったなっていうふうに思います。まだまだ話すのは得意な方ではないですし、まあ、正直ね、このライブとかも、まあ、結構緊張はするんですよ。うん、特に一人語りのライブ、久しぶりかもしれない。そう、だから結構ね、緊張はするんですけど、でもそれでも、10ヶ月ぐらい続けてきて、まあ、もちろん毎日配信とかではないにしても、まあ、継続的に続けてきたことによって、まあ、やる前よりは、去年の自分よりは少しだけ話すのが、自信が持てるようになってきたかなっていうふうに思ってます。そう。だから本当にね、これやってよかった。で、スタイフでやったことで自分自身のそういう、なんだろう、話し方とかそういうことだけじゃなくって、やっぱりこのね、リスナーさんとのつながりとか、うん、それを通じてのやっぱオフラインでの出会いとか、もう本当にもう計り知れないほどのね、自分へのもうプラスの影響があって、うん、これはもうなんかやってよかったことナンバーワンですね。なんだろうな、去年のね、確か終わりか今年の初めぐらいに、 なんだろうな、ボイシーで、配信されてる、よしれいさんと、先生術家の、けいこさんって有名な方いらっしゃるじゃないですか。その方の対談をなんか、わーっと聞いてて、なんかまあ今年はなんかアウトプットとインプットのこの循環をさせる年だみたいなことをけいこさんがおっしゃってたんですよね。確か。違ったらごめんなさい。なんかそんなことをなんか言ってて、なんかそこでね、なんかこうピーンと来たんですよ。もうこの年になんかやらなきゃもうダメだみたいな。で、同じようなことをまたボイシーの先生術家の、誰だったかな、ちょっと思い出せないんですけど、施術家の方が同じようなことをおっしゃってて、あ、もうこれ二人が言ってるから絶対そうじゃんと思ってそういうのもあってね、ちょっと自分自身でもなんかちょっと小さくてもいいから発信してみようって思ったんですよね。そう、それからね、まあいろいろ、まあ手を出してワードプレスをやったりとか、インスタをやったりとか、まあ本当にね、やってよかったなって思いますね。今もまだまだ、学び途中ではありますが。そうで、もう一つやってよかったことっていうのが、さっき学び途中っていう話をしたんですが、結構ね、今年は学びへの投資っていうのをした年だったかなっていうふうに思います。で、私がやった投資っていうのは、どんなことがあるかっていうと、ちょっとね、さっき書いてみたらね、4つあって、4つだな。1つが、まあ、結構ね、今年は、ボイシーのプレミアムチャンネルに、いろいろなパーソナリティの方に入らせていただいて、私結構ね、味見しながらいろんなところを渡り歩くタイプなんで、いろいろなね、プレミアムリスナーにならせていただいたんですよね。まあ、それもある意味、学びの投資だなっていうふうに自分の中では思ってて、なんか新たな自分のなんだろうな、こう学びの引き出しを、増やせたきっかけになったかなって思います。やっぱり、なんだろうな、なんかこの、無料で聞ける、無料で情報が得れる社会じゃないですか、今って。なんかそんな中で、やっぱり、無料の情報には限度があるっていうのも、今年すごい、なんか、実感したんですよね。なんか、今までは、もう無料で聞けるんだからとか、無料で情報を得れるんだから、それでいいじゃんって思ってたタイプなんですよ、私。だからあんまりその情報に対してお金を支払うとか、なんかそれができないタイプだったんですけど、今年からか、もうちょっと詳しく言うと、去年かな、去年の秋ぐらいの、もう初めてそれができるようになったのは、去年の VC、フェスか。で、3800円でしたっけの、チケットを購入したときに、なんか私は、なんかこう情報にお金を投資しよう、投資するんだっていう風になんか思えて、なんかそれにすごい価値を感じたんですよね。あ、なんかやっぱり、なんかお金を払って得る情報って、無料で得れる情報と、なんかやっぱ違うなってすごい思ったんですよ。いや、もちろんね、無料で得れる情報にもすごい有益なものはたくさんあるし、なんかだからこそ私はすごいこう、情報収集が好きで学ぶのがすごい大好きなんですけど、でも、やっぱりこう、有料だからこそ得れる価値っていうのはやっぱりあるんだっていうのをね、すっごい今年は実感しましたね。だからなんか今まで結構もったいないことしてたなってすごい思いました。今まではね、その価値があんまり分かってなかったので、それがね、なんかまあ、本当まあ34歳にして分かってよかったなっていうふうに思います。で、あとやった投資っていうのが、そうですね。なんか、ちょっと興味があるなって思ったセミナーに関しては、割かし、ちょっとお金を出して、出席をしたなっていうのもあるし、なんかね、ちょっと自分のアンテナに引っかかったっていう、その感覚を割と大事にしてたかなって思います。で、そうですね。でも多分、そのアンテナに引っかかるようになったのも、多分なんだけど、学びに、投資できるようになったから、情報にお金を支払えるようになったから、アンテナに引っかかりやすくなったのかなっていうふうにもね、思うんですよね。なんかこれって多分、情報にお金を支払うことへのメリットの一つなんじゃないかなって私はすごい思ってて、 なんかすごいね、アンテナの感度が高くなる感じがするんですよ。あ、なんかこれ私のアンテナめっちゃ引っかかってるわみたいな、その感度がねすごい高くなってる感じがして、うん、だからなんかそれはすごい良かったなって思いました。だからね、多分セミナーとかにもね、あ、これちょっと興味あるかもみたいなのがね割とあったんですよね。あ、お米さん、今年初めてボイシーフェスチケット買いましたけど、有料の学びの良さを実感しました。あ、今年初めてお米さんは買われたんですね。いや、そうですよね。なんかね、全然結構違いますよね。うん、なんかびっくりしますよね。なんか最初、なんかそれを知らないで、なんかその4000円近く、しかもなんか何もか、こうなんだろう。なんていうの？あ、そう、無形資産、無形のものじゃないですか。そう。無形のもので、なんかその金額を払うって、私はすごい勇気がいったんですけど、でもなんかその聞いた後とか、それに参加した後って、え、全然安いじゃん、みたいな感じになりますよね。ねえ、だからすごいね、その感覚すごいわかります。ただね、ちょっと私、今年に関しては、ちょっといろいろ他に学びをちょっと詰め込みすぎてて、ボイシーを聞く余裕がないと思ってね、あえてちょっとね、スキップというか、今回はね、ちょっと買わなかったんですよね。なんか買っちゃったら、なんか逆にそっちにのめり込んじゃいそうで、ちょっとここ、今年はね、あえて買わなかったっていうのがありますが、でも皆さんがすごいなんか良かったっていうのを聞いて、なんかすごいいいな、羨ましいなっていう気持ちもね、あったんですよね。まあでもなんか物事は、なんかトレードオフの部分もあるからもうしょうがないと思ってね。これもうちょっとね、すいません、ちょっと脱線しちゃうんですけど、ボイシーフェスのね、チケット買ったら、1年間ぐらいなんか聞けるよみたいな感じだったら絶対買ってたんですけどね。でもね、そんなことしたらあれか、ボイシー社的にもあれなのかな。やっぱりこの期間限定だからっていうのがね、あるんでしょうかね。なんか、まあ、1年とは言わずとも、12月末まで聞き放題だよとかだったらなーとか思ってました。はい。で、そうそう、投資ね、学びへの投資ね、あと何やったかっていうと、あとね、そう、英会話だ。オンライン英会話を今年からね、やってるんですよ。で、それがね、いくらかっていうと、月額9800円か。まあまあじゃないですか。まあまあいい値段なんですけど、でもなんかね、ちょっと仕事でね、もうそろそろ話せないとまずいみたいな感じにな、ちょっと なりつつあってて、やり始めたんですよね。まあ去年の秋ぐらいか、正確には。うん。そう、それをやり始めて、でもこれもね、本当にある意味、まあ英会話も結局英語っていうのも結局ツールなので、やっぱりこう、投資することで、すごいなんだろうな、自分自身のこう生活とか、仕事のこう、潤滑油というか、仕事がしやすくなったりとかね、したので、すごいやってよかったなって思います。あ、ふたしきさん、こんばんは。あ、来てくださってありがとうございます。息子さん、寝ました？いや、多分ね、忙しい時間帯だと思うから、本当にお耳だけでも大丈夫です。ありがとうございます。あ、で、コメントが、無形のものにお金を出すには迷いがありましたが、やっぱり自分には必要だと思うようになって、今は主人に買っていいか交渉するようになりました。主人に買っていいか交渉するようになりました。あ、そうなんですね。いや、本当になんか、わかります、その感覚。で、七日立さん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。お元気ですか？いやー、なんか、七日立さんにもね、なんかちょっといろいろお話をしたいことがあって、YouTube の話もね、前のちょっと放送、ちょっと聞いたので、すごい気になっております。で、歌好きさんのコメントの続きが、前までは交渉するまでに後ろめったさなどがあり、なかなか主人に買いたいと言えませんでした。あ、前ね、歌好きさんそういうような放送されてましたよね。ボイシーフェスのね、チケット、あ、ボイシーフェスじゃないか。なんか、あ、そうだ、有料放送か。有料放送のチケットを買いたいっていうことを、ご主人にね、言うかっていうところ、うん、なんか、放送でされてたかなって思ってたんですが、でも交渉できるようになったんですね。いや、よかったです。いや、本当にね、なんか、今まで私は有形のもの、なんかこう、手元に物があることにすっごい価値というか、なんだろう、これのお金を払ったからこれがあるみたいなね、こう実感ができてたんですけど、なんか結構ね、無形のものにこそって言ったらあれかも、ちょっと語弊があるかもなんですけど、なんか、だから結構、価値があるなっていう のをね、最近めちゃくちゃ感じてます。そうだから、ある意味こう人に会いに行くとか、何かを体験するとか、旅行をするとか、なんかそういうのもね、すっごい本当になんか自分が思ってる以上に価値あることなんだろうなって最近ね、すごい思うんですよね。あ、ゆうこさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。いや、皆さんこんなね、忙しいさなかに来ていただいて、すごく嬉しいです。すいません。なんか私都合のこの時間っていつもね、本当に夫とライブするときも結構早い時間なのにね、来てくださる方がいて、本当にありがたいなって思ってます。ありがとうございます。歌すきさん、主人が音声配信に興味がないので、どうやったら価値が伝わるかとめちゃくちゃ考えてます。ああ、そうなんだ。なるほど。確かにこれは難しいですね。なんか一緒に聞くとかどうですかね。なんかこう、例えば車に乗ってる時とかに、こう BGM 代わりに聞くとか。なんかうち結構たまにやるんですよね。普通に、まあ、夫も、スタイフを配信してるからっていうのは、まあまあ、あるにせよ、結構ね、私が聞きたい放送とかを車の中に流させてもらって、一緒にいろいろね、この人の、この話についてね、いろいろ議論したりとかね、します。うん。なんかそれも結構ね、楽しいですけど、どうでしょうか。そうね、そう、そんな感じで、あ、そうだ、私がね、今までそう、今年やってよかったに、っていうことについてお話を今していたんですけど、そう、発信と今学びの投資みたいなところでね、お話をしておりました。そうでね、やっぱりこう学びにお金を使えるようになったっていうのは結構大きかったなっていうことで、うん、今言ったのがボイシーのプレミアムチャンネルにいろいろ渡り歩いてお金を使ったっていうことと、あとちょっとでもアンテナに引っかかったセミナーに関してとかはちょっと行ってみたとか、あと英会話のオンラインレッスンを受けるようになったとか、そうそう。で、最後に、インスタグラムのね、講座を受講するようになった。そう、これがね、大きく4つですね。4つが学びの投資として、今年はあったかなって思いますね。なんかね、そう、インスタグラムの講座に関しては、結構ね、私にとってはまあまあ、大きい金額、だったんですけど、なんか今振り返ると、まあ、そんなに別に実は大きくなかったっていうか、なんかこう、なんかなんていうのかな、こう、その金額に対する、なんだろう、マインドブロックみたいな。なんだろうな、そういうのがあったんですよね。なんで そういうのがあったかっていうと、今まで無形のものにお金を払うっていう体験をそんなにしてこなかったからだと思うんですよね。なんかそういうのをたくさんされている方だと、こういう感覚っていうのはあんまり ないのかもしれないんですけど、私は今まで本当に、なんかこう、情報とか勉強っていうのはなるべくお金をかけずにやった方が、なんか賢いみたいな風にね、思ってたんですよ。なんか変に勘違いしてて。でもね、なんかそんなことなかったなーっていう風に思いますね。あ、ゆうこさん。そう。お金を使い始めて見えてくることもありますよねっていうことで。いや、もうまさにその通りで、なんかこう、そう、使うからこそ分かったみたいなね、ところは本当にあったなーって思います。あ、棚日立さんも。学びにお金を使うと熱が冷めないうちに自分のものにしたいですよね。そう、まさにそうなんですよ。なんか、元取ってやろうじゃないですけど、もうこの分かけたからっていう、なんだろうな、ちょっと追い込みみたいな感じになるのかな。うん、それはすごいありますね。なんか、やっぱりせっかくこれだけの、熱量を持って金額も投資して、まあ、正直回収できるか分かんないじゃないですか。なんか無駄になっちゃうかもしれないし。でも、まあ無駄にするか、本当にそれを意味あるものにするかって、結局自分の行動だけで変わるので、なんかまあそう考えると、まあ本当に自分次第だなって思えるんですよね。そうするともうやるしかないみたいな感じになって、そう、だから本当にこう、ちょっとお尻に火をつけたい人とか、ある意味こう、ちょっと最初にこう、前もってこう、自分に投資するっていうのは一つの方法かもしれないですね。あ、七日立さん、無料にはない覚悟につながると思います。確かに。 そうですよね。ちなみに七日立さんはすごいやっぱり YouTube 飲まされてきて、こう、なんだろう。その YouTube に関するこう、学びとかお金を使われてきたりしたんですか？学びに関する投資ってされましたか？すいません。個人的になんかすごい聞いちゃって。そう、なんかそれもね、すごい気になるなって思ったんですよね。やっぱりでも YouTube とかやるってなると普通にやっぱりパソコンとか、そういうカメラとかも必要になる。もうそれも一つの投資だと思うんですけど、なんかそういうものではなくて、こう学びに対してってやったのかなってすごい、うん、思いました。あ、伊藤優子さん。選択を正解にしていこうと頑張れますよね。そうそうそうそう、そうですよね。あ、七日立さん、実は結婚してますよって。やっぱりそうなんだ。そうなんですね。いやー、まあそうですよね。じゃないとね、あれだけの作品を作るのはなかなか難しいですよね。でもなんか本当に思うのは、なんかちょっとこう、ある意味こう、プロの方にちゃんと学ぶことによって、なんか、しなくてもいい回り道をしなくて済むっていうふうに思うんですよね。その通りにちゃんと踏襲してしっかりやれば、ある程度の回り道は防げるんじゃないかなっていうふうには思ってて。まあでも回り道することが悪いこととも、は思わないんですけど、でもなんだろうな。やっぱりこう、ちょっと最短でとか、なるべく早くっていう感じでこう、思われている方がいるなら、ある程度こう、やっぱりこう、投資、学びに投資をするっていうのは、本当にいい先行投資になりますよね。うん、そうなんだ。結構してるんだ。七日立さん。いや、なんか、なるほど。みんなさんね、なんかやっぱわからないですよね。こういうの聞かないと。そうでね、あ、そうそうそう。来年手放したいことっていうのをね、最後にちょっとお話ししようかなとかって思ってて。そう、手放したいこと、そう、これね、すごいあって、これ結構わかるっていう方いるんじゃないかなって思うんですけど、私はね、オンオフの切り替えのない時間を手放したいんですよ。どういうことかっていうと、なんだろう、この時間は、例えばなんですけど、この時間はもう仕事に集中する。この時間は子育てに集中する。この時間はインスタに集中する。この時間はボイシーに集中するみたいな、なんかその時間ごとに向き合うものをしっかり定めてやりきりたいなって思ってて。なんかね、今って、なんかたまに、こう、右往左往しちゃうんですよ。その時間の中で。例えば、まあ、仕事やりながらインスタも気になっちゃうし、子育てしながら仕事とかインスタのこと気になっちゃうし、うん、スタイフのコメントが気になるし、みたいな。なんか、まあ、しょうがない。人間だからしょうがないにしても、なんかね、その時間があまりにも多くなってきちゃって、なんかね、いろいろなことに支障が起きそうなんですよ。ゆうこさんわかるわーって、ありがとうございます。そう、だからね、それをね、もうマジでなくしたいって思ってるんですよね。でね、私が最近ちょっと、もうこれもちょっと一本、もうなんかリールにしちゃおうかななんて思ってたりするんですけども、自分のために。結構私、自分のためにコンテンツを作る癖があるんですけど、このスタイフもそうなんですけどね。なんか、そう。それが何かっていうと、もうある時間になったら、もうとりあえず、もうスマホをもうどっかに閉じ込めておこうかなって思ってて。なんかね、鍵のある箱が欲しいって思うんですよ、最近。なんかもうそこまでしないとできないのって思われそうで、なんかすごい情けないんですけど、なんか例えば、もう、登園から、登園じゃない、公園して、子供たちをね、保育園から迎えに来て、家に帰ってきたら、で、子供たちが寝かせるまでは私は基本的にスマホを見ないっていう生活を今自分に課してるんですね。スマホを見ないようにしようって自分の中で決め事をしてるんですけど、なんかやっぱりそれができないことがすごい多くって、今まで違う部屋に置いてたんですよ。もうスマホが目の前にあると気になっちゃって見ちゃったりするから、違う部屋に置こうって思って置いてたんですけど、なんかそれもできなくって、もうだからね、なんかもう今あるらしいじゃないですか。なんかある時間までなんかボックスに入れとくと鍵がかかって開かないみたいな。なんかそれ買おうかなとか思ったりとかしてているんですよね。そう。 なんかね、その気にならないように通知を消したりとか、そういう細かいね、細かい、ことはやってるんですよ。でもなんかね、通知を消しても通知が消えたら消えたで来てないかなとか、なんか連絡来てないかなとか気になっちゃう自分がいるので、なんかね、本当にそれをどうにかしたいって思ってます。そう。で、やっぱり、この時間はちゃんと子供と向き合おうっていう、こともしたくって。でね、今日の、インスタの、ストーリーズでもちょっと嘆いてたんですけど、やっぱりね、長女が5歳になって、なんだろうな、割と、お世話のフェーズから、心のフォローが必要な段階になってきてるっていうふうにすごい思うんですよ。なんかこう、私とこう言い争いをしても、すっごい的を得たことを言ってくるし、なんか自分が思ってる以上にこの子大人だなって思うようになることがあって。だから、なんかある意味結構こう、ごまかしが効かない年齢になってきたんですよね。そう、だから、向き合ってないっていうのも多分見透かされる年齢になってきて、もう遅いかもしれないんですけど、そう。もう見透かされてるかもしれないんですけど、でもそろそろやっぱりそれはまずいなって思ってるので、やっぱりちゃんとその時間、子供と濃密に関わる時間に関しては、もう一切仕事のこと、SNS のことを考えないで、真正面から向き合いたいっていうふうに思ってます。うん。これはね、本当にそう思いますね。なんかね、特になんかこう、仕事と、プライベートの領域がすごい薄まってて本当にそれがいい面もあり悪い面もある、こういうところで。あ、たすきさん、わかります。息子が帰ってきたら寝るまでスマホ触らないと決めたはずなのに、いつの間にかスマホが手にあります。そうなんですよ、怖いですよね、これ。もうスマホの魔力やばくないですかそう、だからもうほんとスティーブ・ジョブズすごいなって思ったんですけど、なんかもうこれ考えた人すごいなって思って、なんか中毒性がねあまりにもあって、でもなんかやっぱり、何かしらの、そうそう、こう強制力を働かせないとちょっと私は無理だなって思ってて。あ、七日立さん、女の子はいろいろ感じるかもです。差別ではないですが、男の子はちょっと違います。あ、そうなんだ、やっぱり違うんだ。え、七日立さんは、え、全員男の子でしたっけ。やっぱりね、なんかね、早いって言いますよね、女の子は。こう、心の成長とかも、特にね、結構うちの長女はなんか割と何でも早めだったんですよ。なんか何でも。なんか寝返りも2ヶ月でやったりとかね。なんか何でも早かったんですよね。でもその分すごい、なんだろうな、結構大変な部分とかもあったりとかして。なんかすごい敏感ですね。あ、うたすきさん、七日立さん、そうなのですね。確かに女の子は、って。そうそうそう、そうなんですね。いや、なんか、5人のお母さんがおっしゃると、説得力がある。あ、そう、女の子は周りを見るのも早い気がします。そう、そうなんですよ。なんかめっちゃ、なんか結構最近周りを気にするようになったんですよね。だから、自分と、その他の個人の、やっぱり境界線がすごいはっきりしてきて、自分がどういうふうに見られてるかとか、そういうのもすごい意識するようになってきたんで、多分親からの目線とかもすごい敏感に感じ取ってるんじゃないかなっていうふうに、思います。あ、ゆうこさん。うちは6歳男児ですが、夜に仕事を入れると不安定になる気がします。あ、そうなんだ。なるほどね。やっぱり6歳はもうそうですよね。そう、だから、なんかね、やっぱりすごい大切な時期じゃないですか。なんかこう、私は、まあ、子育て大変だなって思った瞬間がすごい多かった人間ではあるんですけど、でもやっぱりそれでもかけがえのない時間をすごいしたなって思うし、なんかそれもこれからも変わらないと思うんですよね。これからも、なんかもう過去は変えられないけど、これからは変えられるじゃないですか。そう。だからやっぱり今できることっていうのをしていかないといけないな。そうじゃないと多分後悔しちゃうから。 多分ね、もう、多分ねじゃないや。もう絶対、もう5歳の娘とはもう一生会えないんですよね。当たり前だけど。来年になったら6歳になっちゃうし。ね、どんどん大きくなっちゃうから、その、今の年齢の子供にはもう今しか出会えないから、やっぱりそれはね、すごい大切にしないといけない。来年もスマホは触れるけど、来年も5歳の子供と触れる、5歳の子供と触れ合えるかって言ったらそうじゃないので、なんかね、そこはやっぱり大切にね、心に留めておきたいなって思ってます。これがね、私が来年手放したいことです。そう。でね、最後にとかって言ってたんですけど、本当にこれで最後です。最後にね、そう、来年やりたいことを、言って終わりにしたいと思います。本当になんか私のね、この一人語りを、もう延々と聞いてくださっててありがとうございます。本当に。ね、来年やりたいことは、私いつもね、この自分軸手帳に、やりたいこと100を書いてるんですけど、ま、来年も多分100個書くと思うんですけど、もう今パッと浮かんだ4つ、多分これは絶対やると思うんですよ。それを、最後に言いたいと思ってて、まず1つ目が、一人で泊まりたいって思ってます。そう、私まだね、5年か、子供が生まれてから5年、丸5年、一人ぼっちで泊まったことがないので、子供を置いて一人で泊まるっていう経験を、もう今年、来年絶対やりたい。やるつもりです。そうそう、そろそろね、お母さんがなんかいない夜っていうのも、ちょっと子供たちにも体験をしてもらいたいなという、そういう気持ちもあって、そう、一人で泊まるっていうのをやりたい。で、それからね、あとは、そう、このスタイフでつながったリスナーさんとも発信者さんと会いたいんですよ。オフ会をしたい。で、もちろんね、もうすでにお会いした方も、いらっしゃるんですけど、お会いしたい方はもちろん、まだ会ってないけど、会ってみたいねって言ってる方と、まず会ってみたいなっていうふうに思います。そう、なんかね、それが、叶ったらいいなぁ。そう、七日立さん、私2月に、沖縄に行くので。この前から言ってるんですけど、そうそう、沖縄に行く予定なので、ちょっとね、その時にちょっと声かけたいななんて思ってたり。そう、こういうね、旅行の時とかに、なんかちょっとね、こう声かけるっていうのはすごい楽しいですよね。ああ、たすきさん、またつのみさんにお会いしたいですっていうことで、いや、嬉しいです。いやね、楽しかったですよね。本当に。あ、で、たすきさん、スタイフオフ会やりたいですね。ほんと、そうそうそう、やりたいんですよ。あ、七日立さん、オッケー、キラキラって。お文字が来てくださってありがとうございます。そう、やりたいですよね。なんかね、ちょっと、なんとかね、どこだったら一番いいんだろう、集まりやすいんだろう。スター F オフ会めっちゃ楽しそうっていうことで、ゆうこさん。ね、やりたいですよね。なんか、一回なんかみんなでこの日って決めて、なんか来れる人が来るみたいな。絶対楽しいと思うんですよ。でももう全国だからね。もう一体どこに集まればって感じもしますけど。そう、でもまあとりあえず、そう、まだ会ってないリスナーさんとも会ってみたいっていうのがすごいあります。そう、でね、まあ最後に、最後に、あ、4つって言ったけど3つだったな。最後に、そう、インスタグラムでもちょっとライブをしてみたいって思うんですよ。だからね、これね、まあ、その前、確か通常放送で言ったかな、思うんですけど、いや、ただこれね、結構勇気がいるけど、でも一個ね、自分の殻を破るためにもやってみたい。って思ってます。怖いんですけどね。あ、でも、あれか、でももうやったことのある方も結構いらっしゃいますよね、きっとね。ここにいらっしゃる方。ゆうこさんとかもね、やられたこともあるし。いや、もうなんか聞きたいです。スタイフじゃないや、インスタライブ。あれね、ちょっとね、こう、画面が出るじゃないですか。そう、だからちょっとね、それも、恐怖ですよね。しかもなんか、どんな方がいらっしゃるんだろう、みたいな。でもなんか、そう、やってみないと、わからないこともたくさんあるなと思って、ちょっと気になる、それこそアンテナに引っかかってることだったらやってみようって思ってます。あ、ゆうこさん、インスタライブ緊張しました。やっぱそうですよね。絶対緊張しますよね、あれ。しかもなんか、参加人数とか出るじゃないですか。あれなんかすごい、もう私絶対最初の一発目とかゼロだと思うんですけど、なんか逆になんか、それも、あれなのかな？なんかこう、 ある意味こう記念になりますよね。ゼロ人のね、なんかこうライブっていうのも、なんか絶対スクショ撮っておこうと思います。そう。でもなんか一人でもね、もし聞きに来てくださる方がいたら絶対嬉しいだろうし、うん。だからね、やってみたいなって。きっと、なんか、インスタグラムはきっとまたスタイフとね、違う、ユーザー層というか、うん。フォロワーさん層がいるだろうから。なんかそういう、なんか方々とね、接点を持てるっていう意味でも、なんかすごい興味深いし、うん、やってみたい。あ、ゆうこさん、つのみさんのライブなら人集まりそう。私も見に行きたいです。いやー、本当ですか？いや、そんな風に言っていただいて、ありがとうございます。なんか、多分やるときはもうなんか、スタイフの、このか、皆さんに、めっちゃ多分言うと思います。私、このスタイフのライブは、インスタグラムでは言ってないんですよ。なんか逆に怖いから。言ってないんだけど、もうなんかスタイフの人が、なんかみんな来てみたいな感じで多分言うと思います。いや、なんかもう桜でもいいからって言ったらなんかあれですけど、なんかとにかく多分一人じゃちょっと怖いから、ちょっと来てくださいって多分お願いすると思うので、その際はぜひぜひ。そしたらなんか多分皆さんが集まりやすそうなところに合わせに行きます。なんかこんなね、スタイフはもう自分都合でやっちゃってますけど。あ、うたしさん、インスタライブ見に行きたいです。コメントとリアクションしまくりますよ。笑いって。ありがとうございます。いやー、もうなんかそういうコメントがあるだけで心強い。うん、多分、そしたらできます。ね、来年ね、絶対やろうと思います。はい。こんな感じでね、私のちょっと一人語りを聞いてくださって本当にありがとうございました。ね、来年皆さんどんな年にされたいかとか多分それぞれあると思うので、ぜひ皆さんね、もう発信されてらっしゃると思うので、いろいろ放送にされたら聞きに行かせていただきたいなって思ってます。いや、もう本当に今年振り返りのね、もう時期になってきましたよね。そう、なんかちょっと近いうち今年中に夫とも最後に御礼ライブというか、今年1年ありがとうございましたライブをね、やりたいなって思ってるので、多分その時はすごいなんかもっと緩くなると思うんですけど、遊びに来てください。また告知させていただきたいなって思います。はい、本当に長い時間になっちゃったんですけど、ここまで聞いてくださってありがとうございました。はい、じゃあこちらね、アーカイブ残させていただきますが、どうぞよろしくお願いします。本当にパティさんもお米さんも最後まで、最初から最後まで聞いてくださってありがとうございます。うたしきさんもありがとうございます。ゆうこさんもありがとうございます。じゃあまたおやすみなさい。バイバーイ。